祈ります。天のお父様、今日から楽しい子どもキャンプ、会津から来る子どもやまた先生方もおられます。初めて会っても和気あいあいと神様を賛美し、楽しく食事をし、そして聖書のお話をたくさんいただいて、一生の大きな思い出にもなり、信仰の力強いステップにもなりますように、参加される先生方、親御さん方、子どもたちみんな祝福してください。それから今日暑い中礼拝に来られたお一人一人の一週間の体調を、熱中症などならないように水分をよくとって、そしてエアコンも利用してみんな守られますようにお願いします。また問題を抱えている方のすべての問題が神様の祝福の必ず始まりとなるように、今週祝福してください。特に下田姉妹、神様がさらにたくさん守りと癒しと恵みをご主人にもお与えください。サラさんのお母さんが病が見つかったということですが、どうぞ手術が成功し癒されるようにサラさんもお守りください。また伝道師とそのご親族に神様の豊かなねぎらいが、慰めがありますように。天のお父様、また弱りがちな方々おられますので、あなたが一人一人に御手を置いてください。黒沼さんのご家族には主の豊かな慰めをお願いします。これから聖書を開きますので、よろしくお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんは先週どんな一週間でしたか？教会ではみんな丸ごと泉の人は、健康な人、若い人、具合悪い人、障害持ってる人、お年寄り、施設の人、お医者さんもみんなどうぞゆっくりしてもいいし、話聞いてもいいし、誰かと知り合ってもいいし、それから作業してもいいしという、本当にユニークで素晴らしいなと思いましたが、特に今回は最後、教会のオルガン、バイオリン、そしてオカリナ、そして正志先生のメッセージ、すべて本当に良かったんです。オカリナクラスも用いられて、ただみんな相当緊張していたようで、緊張してる緊張してると言いながら演奏したもんだから、見てる方も緊張してですね、口から心臓が飛び出そうだなんて言うもんだから、あれ、口から心臓が出たら心臓マッサージってどうしたらいいんだろうとか、ちょっと口から飛び出ることはなかったんですが、なかなかユニークで良い集まりでした。まあ、この教会、福祉にも片足突っ込んで、アンドリューの英会話、今度別の先生が来てくれそうな気配が今あるんですけど、71人の教育、最初のキリスト教は教育と医療と福祉と全部総合的に伝道していった宣教師が来て、で爆発的にクリスチャンが増えたという歴史があるんですが、この一つの地方の教会も教育とか福祉とか、また今はチームで牧会をして、北の方はその相馬郡にまで手を伸ばして、まあ神様は本当にユニークな未来を与えてくださっているなと思っています。ところで今日のテーマは、弱くても全然大丈夫、私たちは強くないから大丈夫というお話を、エリアって言ったらすごく有名な預言者なんです。聖書の中に長い預言書は大預言者と言ったりするんですが、イザヤってよく知られています。勝るとも劣らない、新約聖書にまで顔を出す預言者は今日のエリアです。よほどの人物かと思ったら安心してください。めちゃくちゃ弱い人は、ある時強くて、次の瞬間、自分ってこんなに情けなかったのって。大丈夫、あなたが自分を知らなかっただけ。神様はあなたがどれほど弱いか、あなたが知らないあなたを知って導いているんだから、ということを私たちに抽象的に話すんじゃなくて、カットしてもいいのに列王記第一の19章をわざわざ聖書に入れたんです。18章は勇ましいですよ。教会学校で男の子に話したらいいです。バールの預言者とアシェラの預言者、450人プラス400人足し算で850人、たった一人で一本も退かず、 本当の神様はどちらの神様なのかって、いや大谷翔平みたいなこの人本当に人間かって、どうせ一回クリスチャン生活やるなら彼ぐらい勇ましいのがいいなって。ところが次の瞬間19章ではもうめちゃくちゃ弱い、もう針で穴開けたらギリギリでやっと立っていたエリアがシューッとしぼんでいくような、書かなくてもよかったのにわざわざ書いて私たちに人間って弱いんだよって、なので弱いから自分はダメだとかって勝手に結論しないでって、それは神様はそういうあなたを承知で導いているんですからと。まあ、私が今心配しているのは大谷翔平選手のそのアメリカの全部録画してるんです。そして5分ぐらいしか見ないんですけど大谷翔平のとこだけ見るんです。そしてアメリカの人がどれだけびっくりして感動してるかを見て満足してそれから消去してるんですけど、なんだか痙攣、脇腹とか両足とかお医者さんの話だとこれ体が悲鳴上げてるんじゃないかって、このままやると WBC から始まって普通じゃない活躍、投げては打ってでしょ、このまま放っておくと大変な大惨事になるんじゃないかみたいほのめかす医学関係者もいるので大丈夫かなって。イエス様もペテロは私大丈夫って、みんな裏切っても私だけ裏切らないみたい言ったんだけど、あなたは自分を知らないって、心は燃えていても体は弱いんだって。イエス様の方がペテロのことを知っていて、鶏が2回鳴く前に3回知らないって言って、あ、裏切った、自分は本当にこんなに脆かったんだって、まあ、崩れていったペテロがありますけど、私たちは自分の体がもう悲鳴を上げているって神様は知っているんですね。心の場合もありますよ。私テニスの日本人選手が世界一になるってあの時へーって、大坂なおみ選手ってこれからずっとトップを行くんじゃないかなと思ったら、ほどなくもう心は限界でしたって、そしてもう自分はもうギリギリでこれ以上頑張れないんですって、それが人間ですよ。心も体もそしてつながってる。眠れなくなったら心も弱くなるし、心が弱くなったら体もなんだか元気がなくなっていくし、皆さん熱中症だから今気をつけてくださいね。エアコンはつけなさいとよくテレビで言っていますね。私は感じないって、感じないでいると突然ダウンするそうですから。イスラエルと似ているけど今全世界が暑くなっているので、飲みたくなくても水分取ってねって昨日も薬局行ったら私も言われたんですけど、飲みたくなったら飲むではダメですからねって、もう絶えず蒸発して、そして体の中の水分が足りないと思ったらもうその時では遅いですよって。私たちは今日は荒野を40日間旅した弱い潰れてしまったエリアだけど、彼にも未来があったというアウトラインを出していただきましょう。おおむねこんなことを話します。脆いんだな人って、土の器って書いてあるんです。皆さん土ですからね、落としたら割れますよ。この大事な瀬戸物記念品なのにって、ひびが入ったらもう戻らないですよ。もう接着剤ってつくかもわからないけど元には戻らないんです。人は脆いですよって。じゃあダメじゃん、私強くないんだから。ダメじゃないんです。養う神様がいるんです。見捨てない神様がいるんです。寄り添う神様がいるんです。ありがたいですね。羊飼いのように、孤独になればなるほど誰かがいるって、震災の時みたいに誰かが私たちを見守って見つめて大きな分厚い手のひらの中にいるんじゃないかって思い始めたように、反比例するように、あなたは自分で自分を養っているんじゃない、あなたを養っているのは私だという、如実に現れているのが今日の箇所ですね。そしてだから未来があるんです。いや潰れるって大事ですよ。調子がいいって危ないですよ。調子がいいとつけ上がりますからね。で、自信過剰は破滅の前触れですからね。いや自分は何者でもないんだって、とことん知った後のエリアだから、やがて十字架につくとき憎なるものを持って十字架について、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかという極限の苦しみを全人類の罪を負って罪のないキリストだけが味わうことに対して、エリアだから情けないなって、男なら堂々と行けとかね言わないです。自分も潰れたんだから、神様も私の命を取ってください、もうやってらんないこんな人生って、私一人が頑張って私だけがやったのにって嘘ばっかり。今日の箇所を見ると読まないけど18節のところ7000人いるって、神様のために命張ってる人だから見えないんです。自分のことが、自分が軸だから、だから神様の方程式で動かないと、 自分の物差しはダメですよ。自分がこんなにやったのに自分が予想した報いがない、自分がこんだけ頑張って頑張って誰もやれないところに到達したのに、なのにだのに今結果はこうだ、こんなに脅迫されてって、ああ自分は愛おしい、自分はかわいそうだ、自己憐憫の大きな泥沼の中でも這い上がれないですよ。しかし神様が心にあることを口が語るんだから、何頭隠して尻隠さずこんなところで何してるのって、40日目に初めて、私たちが潰れた時は理屈はいらないです、もう話す気力もない、だから食べろって、眠れって、歩けって、まあ、まるでカウンセラー精神科のお医者さんみたいですね。そして愛想を尽かさないんです。あなたを通して天から雨も降らせたし、干ばつの時には女性の殻の壺を満たして食べ物を与える奇跡も行ったし、850対1であなたを大しく用いたのに、これまでのこと何だったのって、死にたい、殺してくれ、やってらんないこんな人生って、って私なら愛想尽かします、もう別のエリシャで行くって、そう言わないです。神様はあなたを見捨てない、スペアはない、あなたしかいないって。そうしてエリアは弱さを知ったから、やがて新約聖書に登場し、旧約聖書の一番最後もエリアですからね。やがて大いなる恐ろしい日が来る前にエリアが現れて、だからイナゴと野蜜を食べてラクダの毛で覆ったものを着て、旧約聖書のエリアの格好をして出てきたバプテスマのヨハネを見て、人々はエリアだって、新たな時代の幕開けだって、ある人はイエスキリストはエリアじゃないかって言って、あなたはエリアですかって、そういう福音書の記録も出てきますね。だけどエリアだから山の上の変貌の時に、イエス様これから十字架で、男なら堂々とやれたか私は言いませんって、私一回潰れた人間ですからって、こんなに自分は情けないやつかって思ったんですからって、イエス様どんなに苦しいでしょうって、あなたしかわからないこの孤独絶望恐怖の中で、しかしあなたが進まなければ十字架に行けなければ全世界の救いはなく、旧約聖書の歴史はこれを避けて通ることができないのですと、エリアだから慰めることができた、エリアしかイエスキリストを励ますことができなかった、だから潰れることは宝ですよ皆さん。天狗になっていたら破滅の予感ですよ。弱さは恵みです。だから今日のテーマは、弱くて大丈夫、弱くていいんだって、弱いものが導かれたんだって、ただ自分がこんなに弱いと知らなかった自分がいただけだって、大したことないんです。じゃあ皆さん、今日の箇所一節から見ていきますと、皆さん聖書の中に弱くて強い人って、旧約聖書で私が挙げたらサムソンですね。ナジル人といって酒は飲まない、神様に誓って生まれて一生涯神様に捧げて髪の毛を切っちゃいけない、床屋さんに行っちゃう、だから髪が長い時は信じられない怪力ですよ。で彼は女性に弱くて、で髪の毛を気がついたら切られていたら、かつての力がないんですね。あんなに強くてあんなに弱い人、もう白黒くっきりです。私たちはそんなにはっきりしてないけど、で新約聖書の鉄人って言ったら私はパウロですね。超エリートですよ。将来裁判官兼国会議員、ガマリエルの弟子で最大派閥パリサイ派の将来の有望格ですよ。しかし彼は弱かった。人に嫌われる病だとしか書いてないけど、うっと人が見たら近づきたくないと思って、皮膚病だか目が飛び出ていたか伝染病だか、これさえなければ神様この弱さを取ってくださいと3回も祈ったのに、他の人を蘇らせ他の人の病を癒したけど、私の恵みはあなたに十分、天狗になって伝道者やるなって、本当に弱くてこの5分間だけ生かしてください、この10分間だけ説教を全うさせてください、その方がいい、神様に頼って神様にすがって生きるのがあなたの人生のプログラムですよって。人は強くて人は弱い、旧約でも新約でも、しかし今日はサムソンとかパウロではなくて、エリアの19章を通して、さあ長くなりました、じゃあ悪女と普通言われるイゼベル、王妃が出てきますが、彼は懐柔したというか、手のひらの中で王様柔軟な軟弱なアハブを手のひらの中で、この人です、外国から嫁さんに来て国中偶像でいっぱいにした人、王様をいいように手の中 で彼がエリアに対して、明日の今まであなたに命がないと思えって、まあ、四国の半分ぐらいしかないんです国が、だから脅迫です。これはやろうと思ったら権力者だから特に殺せてますよ。 暗殺の予告をして彼を脅迫したんですね。国外に追放しようと思ったんじゃないかという人もいますが、じゃあ一節を読みましょう。はい、ごめんなさい、一節。はい、アハブはエリアがしたことと預言者たちを剣で皆殺しにしたこととの一部始終をイゼベルに告げた。カルメル山って北の方にイスラエルの野って鳥の形をしたところがあるんですね。私も2回ぐらい行きましたかね。まあそこで山の上で人々が下にいてですね、本当の神はどっちの神だろうって人々がいつまでも煮え切らないから、まあ舞台劇歌舞伎みたいにですね、バールの預言者とアシュラの預言者450プラス400で850、こっちはただ一人でどっちの神が誠なのかって、ほんでお牛を一頭ずつ持ってきて水を流して水を掘って神様に呪術のような呪文のような祈って天から火を下して全焼の生贄に捧げ物として焼いてみろって、うんともすんともない偶像の神だから。やおらエリアが立ち上がって神に祈ると天からブラーッと火が、そして誠の生きている神はエリアの信じる旧約の神だということでなだれ打ったように大勝利で、それで憤慨したのがイゼベルですよ。許さないって、明日の今まであなたが生きていたら私に天罰下れと、2節読みましょうか。はい、するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように、私の想像ではびくともしない、今まで一回も弱みを見せないエリアだから、まあ権力者でも一人の女性に脅迫されてビビるエリアじゃないと想像しますか。びっくりすることが3節以降、こんなに人は坂道を転げ落ちると早いかって、なんとか保っていた自分がつまずくとこんなに瞬時に脆いのかって、3節読みましょう。はい、彼はそれを知って立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、じゃあ4節、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。そこまでにしましょうか。北のイスラエルの野って海岸端の方なんですけど、そこからずっと南にだいたい120キロぐらい、ちょうど朝鮮半島だとイメージしやすい38度線ってあるんです。4キロぐらい間空いてましたかね。それを突っ切って北王国から南王国に、別の国に来たから安心ですよ。もうところが満足できなくて北の果てにベールシェバってあるんです。まあそこの井戸に行ったことありましたけど、そこに若い者を置いてさらに1日南へ下って、自分の命が愛おしくてかわいそうで、そして挙句の果てに言ったことは、神様殺してください、もうやってらんないこんな人生、私は死にたいって。まあ、情けないなって普通読んだら思いませんか。じゃあ4節もう一回読みましょう。はい、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。私の命を取ってください、私は父祖たちに勝っていませんから。皆さん、人は強くて次の瞬間弱いんです。だけど聖書はそれを隠さないでスキップすることできたけど、強いエリアだけで物語を終わらせることできたけど、そうは問屋が下ろさないと。人はどんなに脆いか。じゃあこれを新約聖書の言葉で10を出していただくと、さっきパウロのことを言いましたが、パウロはこう言いました。土の器なんだって。私たちは人の一言の言葉でぐさっと刺されて眠れなくなるし、1週間寝れなかったら体調崩すし、人生おかしくなるし、本当に脆い。じゃあ第2コリント4の7読みましょう。はい、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるため。こういう方程式か原則かって、エリアが素晴らしかったんじゃ全然ない。エリアを通して働いた神様が素晴らしかったんで、エリアは何でもなかった。あんなに弱かった、あんなに脅迫にもろかった、あんなに情けなかった、あんなに恥ずかしかった。ほんでパウロも、私たちは土の器だって、誰でもそうだって。ただ宝が入ってる。皆さん、この宝が輝くために、私たちはあんまり輝かない方がいいんです。私たちは強くない方がいいんです。あの人がなんであんなに強いのって、あれ信仰じゃないって。 あれ神様に違いないって、誰がどっから見ても、だってもともと強い人だから、もともと普通じゃないからって、そういう人が用いられるんじゃないです。何でもないものがなんでああやって光るのって用いられるの。私は宣教師の交通事故で以後10日間が奇跡の10日間だって話しましたけれど、いや本当は即死だったって後で聞きました。私がまた聞きでお医者さんが言うことを聞いたことには、本当にこの人頑張ってる、だから私たちもお医者さんも頑張るって、普通はそうならなかった。皆さん、この金属っていうか車対人間で、まあアシェラの預言者対一人じゃないけど、人間は脆いから勝てないですよ、普通は即死ですよ。だけど普通じゃないって、集中治療室で、いや神様がやっぱり宣教師の中におられてメッセージを発信してた私たちにと私は解釈しましたね。じゃあ20も出していただきましょうか。同じコリント人への第2の12の9を見ると、むしろ弱い方がいいんだって、弱い自分にオロオロする必要ないんだって、弱さを誇るんだって、途中で切れてますが、じゃあ12章9節読みましょう、はい、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力人のうちに完全に現れるからである、言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、はい、その後は私の弱さを誇りましょうと書いてあるんですけど、弱さはマイナスじゃないんです。むしろ弱い私でいいんだって、突き抜けた信仰って、強くなろうとするのは危険ですね。私たちは強くなれないんですよ。鉄人のように天使のようになれって、何もそんなこと聖書言ってないんです。むしろ弱さを知れって、こんなに情けない自分を知るということは大きな恵みなんだって。じゃあ皆さん、二つ目のポイント、ダメな自分を知った暁に見捨てられますかって、それ恐怖なんですがって。だって私、人間の世界の中では愛って価値の愛でしょ。この人価値がある、とっても人柄がいい、あるいは頭がいい、スポーツ万能だ、家柄がいい、価値を見つけてそして握手して近寄りたいでしょ。価値があるように見せなきゃいけないし、弱さを見せたらみんな離れていくと思ってるから。しかし神様と私たちの関係はそれじゃないっていうんですね。もともと弱いあなたを背伸びして肩で風切って歩いているうちに勘違いしてるって、鎧を脱げって、裸のあなたを神様は見つめて知っているし、そして捨てないよと。じゃあ先にですね、30を読んじゃいましょうか。30を見ると聖書にこういう言葉至る所に出てるんですが、ヘブル人の13の5だけ読みましょう、はい、主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。他の人が私から離れていくんじゃないか、こんな情けない自分で嫌な自分を見せたらって。いや、人はそうかもしれない、裏切られたとか言ってね。しかし神様は言わないです。あなたがどういうあなたか、誰よりもあなた以上にあなたを知ってるから、見捨てない、見放さない。じゃあ私は最近我が家でのそんな大きい家じゃないけれども、少し目も近くしないと見えないし、耳も時々聞こえてるような聞こえないような、しかし私これ楽しんでるんですよ。家内の台所で私こっちにいて、あ、何か言ってるな、山の彼方から聞こえるようにって、で近寄ってこう言ったって聞けばいいんですが、まあ言わなくてもいいかって、多分こういうことを言ったに違いない、昨日の話からするとって、これで私も適当に答えるんですよ。じゃあこういうことを言ったに違いないから、こういうふうに言っとこうかって、で向こうも向こうでですね、そうすると多分会話噛み合ってないですよ。で後で聞くと全然伝わってる、いつ言ったのとかって、で、あ、そう言ったはずじゃないのって、これ案外楽しいですよ皆さん。あんまり詰めて正確にってやらないで、おぼろげにこういう脚本じゃないかって、で全然違ったこと、なんだそんな会話だったのっていうのを楽しむのも悪くないかなって。しかし私は聞きたいです。こういうふうになって目も耳も口も手も足も衰えて、だんだん強くなってスーパーマンになるってありえない。誰でも平均寿命も決まってるから、どんどん弱くなるんです私たちは。行く末は決まってますよ。しかしその時神様見捨てないんですかって。じゃあ40も読みましょうか。イザヤ書46の4、これ私はありがたいですね。一緒に読みましょう、はい、あなた方が年をとっても私は同じようにする、あなたが白髪になっ になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す、いやありがたい、神様よろしくお願いしますと言うほかないですよ。元気な頃は誰の助けもいらないとか、今はそうは思えない。足がおかしくなったら誰かの手を借りなきゃいけないし、最後に一人ぼっちになったらどうするのって、あなたの心の中におられて、あなたの心を慰め、他の人は分からなくても寄り添って背負って見捨てないで運ぶよって、これを信じて手足も衰える、目や耳や口もどんどん、ね、衰える、これ決まってるんです人は。けれどあなたを寄り添ってあなたを養う神様がいるんだって、あなたは弱いけどって。じゃあ今日の箇所に戻って五節見ましょうか。五節を見るとエリアはふてくされて死にたいって言った後どうなったか、五節読みましょう、はい、彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、見よ一人の御使いが彼に触れて起きなさいと。優しいですね神様。ふてくされてもう死にたい、やってらんないこんな人生、神様私は本当にそんな人生だったみたいに、報われない人生だったみたいに、私に神様に向かってそんなこと言うのかって言わないで、天使を使わして、荒野ですからね、荒野って1年の半分以上水が一滴も降らない、夜つよで生き延びれるエニシダとかそういう木しかないんです、その木陰に。まあ私も今だけなんですが、朝1時間夜1時間歩いてるんですが、とっぷり日が暮れてから、少し涼しくなってから、朝は日陰のとこしか歩かないんです。そこ行ったり来たり、坂道登ったり下ったり、彼はエニシダの木の下で、そしたらね、何してんだこんなところで付着されて、まず理屈はいいから、でも話しないから、食べて、飲んで、荒野に行ったら今熱中症でもちょびちょび飲まないと、救急車で運ばれますよって。それよりひどい荒野ですからね。見つかりが貸し使えるように、何様ですかってエリアは。天使が使えるほど価値がある人間ですかって。しかし神様はエリアを捨てないんです。天使を使わして、こういうこと以前にもあったって、あったの17章で開きませんが、ケリテ川ってヨルダン川の近くに行った時、カラスがあなたを養うからって言ってケリテの水を飲んで、カラスが肉とパンを運んできて、ここでエリアは養われた経験があったけど、今再びですよ。奥多摩のキャンプ場にいた時、アメリカの知らない教会の人がやってきて、少なくない献金を突然持ってきた。何ですかこれはって、いやインターネットで教会がみんなで赤ちゃんからお年寄りまで逃げてる車十数台って本当なんだろうかって、献金集めて代表して見に来ましたってキャンプ場で言われた時には、って狐につままれるってこういうことって。かつてエリアはカラスに養われたけど、私たち何様、どこの国の王子様って思ったことを思い出すし、ここに来た時もですよ、正面に書いてあるようにパステル画のように水彩画で火の柱、雲の柱が導いて天からマナが降ってきたって絵の中にね、書かれていて、あなたの命をあなたが養ってんじゃない、元よりそうだけど、はっきり今回ほど神様が養う、しかも1ヶ月以上、40日間1回限りじゃないんですよ。だから安心して、弱くても大丈夫だからって。じゃあ6節読みましょう、はい、彼が見ると、見よ彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べて飲み、再び横になった。炭水化物やお腹いっぱいになるとトロトロ眠くなりますね、心はふてくされていてもね。ほうで水を持ってきて、まあ、エジプトに行った時、なんか汚いパンだなと思ったけど、これ普通なんだなって、ほこりまみれでと思ったけど、昔は薪を火をくべて、ここで石を厚くして石焼きパンを作って、多分それを持ってきたか、水を持ってきて、で、ふてくされて神様に顔なんか合わせたくないけど、食べて飲めば眠くなって、眠くなったら起きて、じゃ少し歩こうかってなりますよ。7節読みましょう、はい、主の使いがもう一度戻ってきて彼に触れ、起きて旅なす、旅の道のりはまだ長いのだからと言った。一切の理屈なし、そんな会話はいらないって。落ち込んでる時は誰とも話したくないし、心なんか明かしたくないし、まあ、やったらんないってそれしかない。だから食べたら、飲んだら、寝たら、元気出たら歩こうか一緒にって。ほうで何日間歩いたかって、1ヶ月以上、40日、どこの方向にって、 ホレブ山ってかつてモーセが十戒を与えられて神の御声を聞いたモーセモーセって言われた、何か起こるんじゃないと予感させる未来を光を感じさせる方向に、じゃあ8節読みましょう、はい、彼は起きて食べそして飲んだ、そしてこの食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。まあ私一日今のところ歩いてて来月急にやめたってなるかもしれないですが、歩くのは確かに第二の心臓の足の裏を刺激して血液の循環良くして、まああの家の中にこもってカーテン閉めて過ごす時間よりは、まあ精神的にもいいような気がする。いろんなこと頭に浮かんでくるので前向きになるので景色も変わるし、エリアはとにかく旅をした、心は不適されていたけど体が元気になれば心も全部つながってますからね。心は燃えていても体は弱い、まあ、逆もまたしかりでしょうね。皆さん、私たちはこの神様とならやっていける、どんなに弱い自分が次々明らかになっても神様は断じて私を見捨てない、そんな神様を信じたんだって、これが宝ですよ。土の器に宝。じゃあその後どうなるか、未来があります、使命があります、その先の使命だから、弱さを知らないあなたでは立ち回りが不可能な、この脚本を全うするには神様の物語を新約聖書にも登場するあなたに期待してるんだから、この苦しみを、この痛みを、この弱さを何としても通らなくちゃいけないんだ、避けて通ることはできないんだ、その先に神様が信じられない、逆立ちしても誰も思い描くことのできない未来を用意してるからねって。じゃあ9節から続けて読みましょうか。9節、はい、彼はそこにあるホラー穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると主の言葉が彼にあった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと言われた。すぐ聞かないんです、こんなこと。無理くり心のこじ開けてね、思ってること全部言えと、あなた私に相談しろとかね、強制しないんですね。40日も経ったら少し心柔らかくなった、心はそのままでも体元気になった、じゃあ何してんのこんなとこで、穴蔵に頭突っ込むように尻は見えてるよって、心にあることを口が語るってありますが、ボロボロボロボロ出てきたんですね。本当に自分自身の報われない人生について、じゃあ10節を読みましょう、はい、エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。私病ってあるかどうか知らないけど、私病に縛られちゃった。私が私こそが、私一人が、私だけがって、半分本当よく頑張った、半分嘘ね。見えないんです、客観的に。私がこんなにやったのに人は評価してくれないと、こんなにやったのに私は報われないと、やってらんないこんな人生、何なんだ神様って、それ本当って。40にしたってボロボロボロボロ、あなたの物差しで、あなたの方程式で、自分中心で全てを見てるけど、今日開きませんが、同じ19章の18節には7000人も他に神様に命張ってる人がいるじゃない、その人と一緒にこれからやるんだよって、もう目に入らない。自分が自分がもう自分が全てだから。しかし神様から見たら、私たちが中心の世界ではないです。もっと大きいんです、神様の世界は。大きな絵巻物語の中の小さな壁画の一場面の点のような私たちだけど、神様はあなたは大事だよって、あなたに期待してるよって、あなたも次なる1ページの未来に使命を持っていくんだよって。じゃあ11節を読みましょうか。あ、ごめんなさい、はい、11を読みましょう、はい。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を砕き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の中に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。まあ、18章の勇ましい歌舞伎俳優のような主人公のエリアなら大風の舞台、地震の中で我こそはエリアなりって天から日が下ってきていいですね。 しかし、あの風船に針の穴でシューッとしぼんで、イゼベルに脅迫されて南に逃げて、さらにアラノまで来て、最後は死にたいって言ったエリアにはきつすぎるんです。体は元気になったけど、それで最終的には礼拝で聖書の言葉聞くように、聖書を開いて、あ、こんなこと書いてあるって朝思うように、細木御声でいいですね、一対一で神様が年頃にエリアに語ったんです。12節をじゃあ読みましょうか。はい、はい、地震の後に火があったが、火の主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。絵心がある人は書いてもらったらいいような気もしますね。穴蔵から出てきて、そしてふてくされてはいるんだけど、神様が隣に座って、そして細き御声で語り合った。飛んでこの後どうなったか話しましょう。エリアはアラムの王様を任命した。神様任命しろと言われたから、イスラエルの王を任命した。そうして後継者のエリシャを任命した。そして火の戦車竜巻に乗って、霊の分け前の2倍を与えて、死を見ることなく天に上がった2人目の人。1人目は創世記に出てくるエノク。もう1人はエリア。そうして彼は新約聖書に再び登場して、旧約聖書の終わりの締めくくりはエリアですからね。マラキ書って、キリストの400年前、中間時代の真空時代の最後は、やがてエリアが来る。大いなる恐ろしい日が来る前に。バプテスマのヨハネが荒野から現れて、あんな人が住めない、水のないところから出てきた、神の人じゃないかって、あなたはエリアですかって。イナゴの野蜜を食べて、そしてラクダの毛を追って、旧約聖書で出てくるエリアと同じ格好をして、エリアと同じ食べ物を食べていたから。また人々はキリストが出てきたら、あなたはエリアですか、預言者ですかって聞かれたりもした。旧約から新約に至るまで。だけど実際に死を見ることなく天に昇って、やがてキリストが十字架につく前に、モーセとエリアしか現れなかった。ダビデじゃないんですよ。一度潰れてエリアが、じゃあ50になったかな、引用箇所の50を出していただくと、じゃあルカの福音書、マタイにもマルコにも出てくるんですが、イエス様を年頃に慰めて励まして力づけて叱責するんじゃないです。これはエリアしかできなかったと私は想像しますね。じゃあ山の上で御衣が真っ白くなったイエス・キリスト、そしてペテロやヤコブたちはぬかづいてですね、退いて、そして後からモニュメント天幕を作りましょうかって、何言ったらいいか分かんなくて言ってるような場面なんですが、じゃあ30、31読みましょう。はい、そして2人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話してたので。なるほど、そういうことを話して、イエス様の傍らに座ってめそめそするな、どうせ人は一回死ぬんだから十字架で死ねばいいだろうとか、そういうね、そういうことを言わないです。エリアならば、肉なるものが父なる神に見放されて十字架で神様の罰を受ける、切れば血が流れる、見捨てられることがどれほど苦痛で孤独であるか、みんなに裏切られるということを、一度潰れたエリアだから、このことをイエス・キリストを、それでもこの一本道ですよね、じゃないかと私は想像しているんです。で、最後の60の引用箇所もついでに読みましょうか。いや、物語は長い。私たちの方程式じゃなく、神様の物差し、神様の方程式で動くべきだなって。死んだら終わりじゃないんですよ。エリアは天に上げられて、新約聖書でも果たすべき役割があった。潰れた後、私たちには使命があるんです。じゃあヘブル 11-4 読みましょう。はい、彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。これは不遇の死を遂げたアベルとカイン、お兄さんに嫉妬心から殺された。なんでこんな殺され方しなきゃいけないの、正しい人だったのにって。まあ、死に方は関係ない。しかし彼は死んだけど今なお語っているって。まあ私は宣教師はですね、生きてる時黙っていろいろ奉仕をする宣教師でしたけど、かえって亡くなった後くっきりと私にも皆さんにも語っているんじゃないかなって。お葬式が全部終わった後、ご親族と向こうから来られた宣教師の上司の方のような方々といろいろ最後の集まりをしていた時に、クリスチャンじゃない事業家の方って聞いたご親族が、 まあ、70過ぎてますから数多のお葬式出たでしょ。部式もキリスト教式も、社長会長ならもっと大きな会長の葬式も出るでしょ。もっと大きな葬式もいっぱい出たって。だけどこの71年間かなの中で最も感動した葬式だったって、ああ私はこれは宣教師が語ったなと思ったんですよ。一番若い弟さんも海外から来られました。私も一番今までで感動したお葬式だったと。もっと言いましょうか。その後私水戸の教会に行きました。そしたらその牧師さんがここに来てて、帰ったら教会がなくなってたの。急に、人の命は分かんない、明日は生きてるかみんな分からないですよ。しかしこのお葬式があまりにもインパクト印象強いので、このお葬式で語られたあの言葉を教えてくださいと。それを突然亡くなったご遺族の最も大きい励まし、慰めになる言葉だと思います。一粒の麦は死ねば実を結ぶって聖書の有名な言葉ですが、宣教師も亡くなったら終わりじゃないんですよ。全然今なお語っているなって。いやー、私は大熊町に行くとですね、先週も2回行きましたかね、ああそうするとここに佐々木智子さんっていう評判のいい先生が生きてたなって思い出すんです。行けば、それから今頃になって私をこの教会に来てくださいと、あの12年ぐらい一緒だったかでしたかね、あの半外さんっていう、かえって今頃になって印象が強くなって、もう目の前で語れることができないのに何か語ってるって感じるんですよ。この空白の期間をこんなに何十年も経って、とんでもない旅行をしてここに来たのに何か語ってるような気がするんです。あっちの街道に行くと、そういえばあの人草むしりしてたっけ、この人こういう人いたっけ、あの人こういう人いたっけってね、思い出したりするんですね。また今このちぎり絵展のチラシどうしようかって先週話したら、やっぱ大山さんのこと思い出す。あちこちでチラシ配ってたっけなって。まあ、地上では鈴木さんという人もわざわざこの教会を助けに、なんか力になれたって来て突然亡くなった鈴木さんという方もおられましたが、時々ふっと思い出すんですよ。彼は死にましたが今もなお信仰によって語っているって、いや本当だなと思うんですね。いやこの教会も本当に神様の不思議な導きでここまで来たんだなって、エリムを見ると私はやっぱり川口さんを思い出しますし、そして結果的に最初に言いましたけど、この教会はアンドリューも頑張ってくれて71人って半端じゃない数の英会話学校みたいですね。そんなに教育にやる教会になると思ってなかった。福祉も120名を今回暑い中来たっていうけど、いや包括支援センターからの申し出て、こんなふうにして教会が福祉にもあの手をかけるとは思ってもいなかった。また複数の働き人がいて、北の方の教会も一つずつ鍵を開け始めて、こういう未来の展開になるとは思っていなかったですよ。皆さん、エリアもそうだったんですね。エリア、こんなとこであなたは自分がやったけど報われなくてやってらんないって、自分の方程式自分の計算式で辻褄合わないって言ってるけど、未来があるんだよって、その未来はあなたの知らない新約聖書って時代が来るんだよって、で旧約聖書の終わりにはあなたで終わるんだよって、新約聖書の始まりはあなたで始まるんだよって、バプテスマのヨハネはエリアが来た、今から新しい新約の時代だって、イエス・キリストはエリアでないかと言ってくる人までいた。で実際にエリアは火の戦車竜巻に乗ってエリシャを任命した後、新約聖書で再び地に降りて、イエス・キリストが十字架につく前、潰れたエリアだからこそ励ますことができた。なんという使命。皆さん、私たちは弱さで潰れたら一巻の終わりじゃない、そこから始まるんです。そこから新たな使命、新たな未来が始まるんですね。さあ今日はもう一回アウトラインを出していただきまして、あれ私ちょっとごめんなさいね、12節まで読みましたね、さっき読みましたっけ、すみませんね。じゃあアウトラインを出していただきましょう。もう一回確認しますね。皆さん、私がいろんなことを思い出せなくなってもお許しくださいね。多分話したはずだと思って話してますので。じゃあ一つ目は、弱いエリアというよりも弱い自分、人間はみんな弱い、だけど養う神様は絶対見放さない、これが希望です。年取っても、わけわからなくなっても、寝たきりになっても、心の中にスッと入って、他の人がわからないやり方で私たちに寄り添ってくださいますよ。そしてその後があります。ここで一巻の終わりじゃない。 亡くなっても終わりじゃない。神様は私たちを弱さを知った特別の味わい深い器として、かつてと違うエリアとして用いてくださるんです。お祈りいたします。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきましょう。今日は強いエリアじゃなくて崩れ落ちていくエリア、しかし寄り添う神様、養う神様なので、私たちも未来と使命があるということを話しました。がっかりしないで、弱い自分だけど全然大丈夫、神様に信頼しますと告白して、その先の未来へ、こんな自分も期待されている、やることがある、神様は私に使命を与えてくださっていると息に感じて、何回でもどこからでも立ち上がりましょう。報告にありました黒沼姉妹、ご存じない方が大半ですが、若い頃、教会が生まれた初期の頃、教会に通い洗礼を受けて何十年も離れていましたが、突如戻ってこられて、熊町チャペルというところに毎回出席して、最後までもう一度復活の信仰の灯火を灯しました。何度でもやり直せます。誰でもどっからでも復活できます。この信仰をしっかり握って、潰れても起き上がり、そして神様の器として、神様と一緒にホレブ山に向かって前進していきましょう。ピアノを大きくしていただきます。今日神様に示されたこと、たくさんの感謝の祈り、今日の今日から始まる教会学校、子どもたち、先生方、怪我、病気、などないように、それから、黒沼姉妹のご家族のために、下田姉妹のために、特にセラさんのお母さんの手術のためにお祈りしたいと思います。お近くに座っている方のため、そして大切な自分自身の人生のため、そして大切な家族のため、ご近所の祝福のため、世界に平和が訪れるようになどなど、しばらく声に出せる方は声に出してご一緒に祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、今からお祈りします。神様は私たちを召してくださいました。立派だから強いからではなくて、本当に情けないぐらい弱い土の器ですが、あなたは私たちを祝福してくださるので、ありがとうございます。天のお父様、弱っていく間に間にもあなたの気配を感じ、それを楽しんで喜んで共に励まし合うことができるようにお願いします。どこからでも復活しますから、一人一人を祝福してください。特にセラさんのお母さんの病が癒されるように、セラさんも祝福してくださるようにお願いします。また宣教師のご家族に慰めがありますようにお願いします。天のお父様、また下田姉妹にご主人に神様が力強く特別に手を置いて働いてください。そして希望を与えてくださるようにお願いします。今日から始まる子どもキャンプ、事故、災い、怪我から守ってくださって、食事も本当に、素晴らしい食事ができるようにお願いします。夏のそれぞれの期間を大いに祝福してくださるようにお願いします。私たちはエリアのように用いられることを願っています。お祈りします。ハレルヤ。天のお父様、私たちは時々自分はこんなに情けなかったかと、他の人に見つからないように自分しか知らない自分だと思い込みますが、神様は最初から承知で、バリアを張らなくていいよ、あなたがそういうものだと最初から知ってたよと、しかしあなたは大切だ、あなたを決して捨てない、見放さない、寄り添う、30日でも40日でも付き合う、そしてやがて時が来たら言いたいことを話せばいい、そして新しく立ち上がって、弱さを知った器として、これから私があなたを用いると、いつもエリアにそうしてくださったように、 私たちに何回でもそうしてくださることありがとうございます。今日夏の夏バテで、またいろんな問題で、あるいはアンドリューが離れて、また宣教師と天国で会えるとしても、喪失感の中で心が弱っている方がおられたら、私が一緒だからあなたは大丈夫と、どうぞ天のメッセージで満たしてくださるように、そして土の器だけど宝があるんだ、イエス様がおられるんだと思って、新しいモチベーションでここから立ち上がることができるように、若い人も子どもも、また体調の悪い方も、問題の最中にある人も、今調子のいい方も、それぞれにあなたがふさわしく年頃に触れて語ってくださるようによろしくお願いします。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、感謝します。弱い私ですが、あなたがいるので感謝します。あなたと共に何度でもやり直して復活して歩んでいきます。あなたを信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。